皆さんおはようございます。たくさんの人来られててすごい嬉しいです。まず御言葉から読みたいと思います。今日は、先週、マレーシアチームの方来てくださって、そして四次礼拝では使徒の働きから教えてくれました。そして今日私もその使徒の働きの一章のところを、からあといろいろちょっと思うことがあるのでシェアしたいなと思います。御言葉は、使徒の働き一章、ちょっと声が出にくいから7で読んでもらおうかな。3から今日は、まず1章の3から14節
全部、はい。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。そこで使徒たちは、オリーブという山からエルサレムに帰った。この山は、エルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちは、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。
お祈りします。神様、今朝、私たちがイエス様の名前でここに集められていることを本当に感謝します。そして、今日学ぶこの御言葉から、神様、私たちが実際的に何を学んで、どういうこと自分らの生活の中でやっていったらいいのか、神様どうぞ教えてください。導いてください。お願いします。あなたご自身が人々に語り導いてくださることを本当に感謝します。イエス様の名前で祈ります。アーメン。 ここの今読んだところは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって、そして死んで葬られて、そして三日目によみがえった後に弟子たちのところに40日間現れて、いろんなことを教えてくれました。そして弟子たちはその復活したイエス様を、もう本当に霊じゃなくてちゃんと体があって、そして共にいて、そして40日間共にいたけども、弟子たちにいろんなことを教えた後、イエス様が天に登って行かれるのを弟子たちはずっと見てて、そして見えなくなるまでずっと見てて、そしてぼーっと立ってて、でそこに御使いが、何ぼーっと立ってんのって言うて、そしてイエス様がまた来られて、今度は助け主を送ってくれるって、だからやることあるよって、そうやって天使御使いはそのことを教えて、まあ弟子たちにとったらイエス様復活した、そしてこれから私らと共に国の再建のためにいろんなこと一緒にできると思いながらも、そしてけどイエス様のそのプラン聞きながらワクワクしてたとかもしれないし、けどあれおれへんやん、どこ行ったんって なってぼーっとしてたかもしれないんですね。ショックやったかもしれない、ある意味。そしてそういうところを思い描いて、そしてこの間の日曜日、ローレンスさん四次礼拝ではクライシス、危機っていう言葉を使われたんですね。そして私最初クライシスって意味わからなかったから、お家でもう一回メッセージちゃんと聞いて、クライシス、危機、そや危機や、イエス様おらんなったどうすんねんっていう、そういう弟子たちもそういう危機があって、そしてまあ私らの人生の中にもいろんな危機があると思うんですね。そしてそれは大なり小なり、例えば洗礼受けたばっかりで、これからイエス様と共に生きていく、イエス様自分のこと守ってくれる、イエス様導いてくれるって信頼して洗礼受けた、そうしたらなんかその後になんかすごい大変なことが起こって、なんかどうなんねやろうっていうような事件があったりとかして、そして横で見てる私はちょっと時々洗礼受けたばっかりや、今から信仰がっていう時になんでこんなこと起こるんやろうって思って、どうぞその人の信仰がなんか取られませんようにって、なんかそんな心配もちょっとしたりとかして、まあそういう思いになる時もあると思うんですけども、それとかもうこの問題ずっとずっと祈ってるけどなかなか答え来られない、答え得られない、もう疲れてしまって、もう神様私を見捨てたんちゃうかって、まあそういうこともあるかもしれません。そして KBF は、今その信仰の危機にあるって、そうやってローレンさん言われて、ほんな私も確かにって思っとったんですね。そしてまあ月曜日、先週の月曜日に、ロブのところ行って、そしてこれからのこと話してて、そしたらロブはまあ本来やったら、まあ先週はローレンさんのメッセージだったんだけど、まあ多分今日はロブのビデオメッセージじゃないかって思ってる方もたくさんいると思うんですけども、けどロブはちょっともうビデオメッセージできないって言われて、ほんで私もそうなんやと思って、そしてじゃあどうすんのってなって、そして いやいや、土曜日は名古屋フレンズあるし、それもビデオメッセージっていうプランしてたけど、ん、それはって思いながら、もうこの弟子たちの気持ちみたいな、なんていうの、急におらんなったみたいな気持ちになって、けど大切なことを神様が教えてくれてるなって思ったんですね。そしてまあ、私が1994年に初めて KBF に来て、そしてロブのその KBF に初めて来てメッセージを聞いたときに、あ、本当に神様分かりやすいって思って、そしてそのロブの生活、そっから出てくるお話、神様との関係のお話とか聞いて、あ、神様って遠く離れた神様じゃないんだなって、すごく身近なんだって、自分の生活の中でほんまに働いてくれる、日常生活でほんまに共にいてくれたってるんだっていうのがすごくよく分かって、それももう全この全宇宙を作られたこのすごい大きな、もう唯一の創造主なる神様が私らの身近で、って、そして私も神様知りたいって、まあそういうふうに思われた方もたくさんいるんちゃうかなと思うんですね。そしてそうやってきて、まあロブちょっと休憩になりました。そしてじゃあ本当にこれから私らどうするんだろうって、そして私もどうするんだろうとか、そういうふうに思われる方もいると思いますが、本当にこの時に私たちがするっていうことはどういうことか、さっきの、人の働きの最初のところでもあったと思うんですけども、4節にはイエス様がエルサレムを離れないで私から聞いた約束を待ち望みなさいって、そして聖霊を送るから、私はいないけど助け主聖霊様がちゃんと導いてくれるよって、だからそれを待ち望んでくださいって、そういうふうに言われてました。それで私たちが本当に今することは何かな、それは待ち望むこと、いろんな心配、不安、全部置いて待ち望むこと。ロムも多分心配あると、不安あると思うんですね。あ、自分がメッセージしなかったらどうなるんやろうとか、そういう不安あるかもしれません。けど、ローレンさんがロムのところに行って、いろんな心配不安はちょっと置いて、ただ神様の臨在の中で安らいでくださいって。そしてリラックスして、そして力をもらう。そしてその中で聖霊様が次の段階に何をしたらいいんか、もうその力もくれるから、とにかく頭でいろんなこと考えないでリラックスして待ち望んでください。なので、ちょっとメッセージするってことを休んで手放して私らに託されたんですね。そしてもう皆さんも経験いっぱいあると思うんですけども、やっぱりなんか問題とか困難なことあったら、さっきやるのは自分の頭で何ができるか考えてしまうっていうのあると思うんですね。そして解決策をバーって考える人もおるかもしれんし、ある人は今度解決策でなくって、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしようって不安、不安、不安の方に頭を回転させて自分の知恵により頼むっていうことがあります。聖書には自分の悟りに頼ったらあかん、自分の知恵に頼ったらあかん、 箴言の三章五節には、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。今ももしかしたら何かいろいろ考えるかもしれんけど、でもそんな皆置いて、とにかく神様が一番、神様が一番良いことに導いてくれる。そして神様はもう先の先まで知っている。すべてのことを知っている。なので人間の知恵っていうのはもうどんだけ賢かっても、どんなに頭が良くっていろんなこと知識があっても、もう神様の知恵の方が勝っています。だから私らはいつも神様の方が偉大であるから、神様にフォーカスするっていうことを本当に大切なんですね。そして、問題の方が大きくなってないかっていう時あると思うんですよね。問題の方が大きくなってしまって、神様がちっちゃい存在になってるっていうこともあるかもしれません。なので、このことを思い出しました。出エジプト記でいろいろ書いてあるんですけども、イスラエルの民が、エジプトをから、エジプトから解放されて脱出して、そして荒野のアラノのところに行きました。そして、だんだんそのアラノの生活がしんどくなったりとか、誘惑来たりとかして、やっぱり神様以外のものに頼るっていうものがあったり、また文句言うとか、そういうのがあったりしたときに、いつも、モーセは、イスラエルのために何をしたか言ったら、ちょっとみんな思い出してよって。私らが約束の地に行くっていうときに、エジプトから脱出させられるときに、神様何してくれたって。思い出して、ナイル川どうなったって。地に真っ赤になって、赤いナイル川が真っ赤になったでって。そしていろんな不思議、氷が落ちてきたり、もうエジプトがカエルだらけになったり、神様がそうやって印を与えて、そしてパロをもうイスラエル、もうヘブル人を手放しなさいって、そうやってやってくれたし、もう最終的には何してくれた？もう必死で出発して逃げている時に、パッて見たら、エジプトの軍隊が追ってきて、もう目の前海やん。海、その海どうやって、っていう時に何してくれた？あの海が、二つに分かれて、そして道が、乾いた道ができて、そこ通って行かしてくれて、そして私らを助けてくれたんやでって。そういうことを、いつもモーセは、神様がどういう方か、どんなことを私らにしてくれたかっていうのを、民たちに教えたんですね。だから、私たちも神様がどういう方かっていうのを、やっぱり、どんどん知っていく必要あります。自分の頭だけで考えてたらちっちゃいものになります。なので聖書のストーリーは本当にこれが実際に起こって歴史でもあるわけで、そしてその歴史は神様のストーリーであって、神様のことがいっぱい書いてます。だから私らも自分が信じてる創造主ってどういう方なんやろう。創世記一章読んだら、世界ができたってどうやって？言葉だけで。言葉を発したら、天と地、光、もうその言葉だけで、すっごいパワー、言葉のパワーで作られた神様。すごい神様。そういう神様が、今、私たちの中に住んでくれてて、私たちを、救い主であり、助けてくれる、そういう方やっていうのを、どんどんどんどん 知っていく必要あるなって思いました。そして詩編の中にもいっぱい神様を称え、神様のことを書いてるところがあるんですね。ちょっと詩編読んでみますね。詩編の145出ますか。ダビデっていう人は神様が本当に偉大で素晴らしいっていうことをいつも言葉に出して神様を称えてたんですね。そしてシヘンの145編読んでみますと、私の神王よ、私はあなたを崇めます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さは計り知ることもできません。よはよえとあなたの御業を褒め歌い、あなたの滞納の技を告げ知らせます。私はあなたの主権の栄光の輝き、あなたのくすしい御業を語り伝えます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を告げ、私はあなたの偉大さを誇ります。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちはあなたを褒めたたえ、褒めたたえます。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの滞納の技を語ります。こうして人の子らに主の滞納の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせます。あなたの王国はとこしえにわたる王国、あなたの統治はよよ限りなく続きます。ダビデはたくさん自分の、お父さんとか、おじいちゃん、なんせ自分の家族、そのルーツの中から自分の神様がどんなことをしてくださったかっていうのをいつもいっぱい聞いてたと思うんですね。そして神様がどういう方かっていうのを褒めたたえていました。そして私たちは待ち望むときに何をするかって言ったら、その自分の知識に頼っていろいろ考えたりするんじゃなくって、神様を褒めたたえること、この危機って言われるときに、偉大な神様どんな方だったかな、そして聖書のことを考えて、知ってる限り神様のことを褒めたたえ、賛美すること。そして今は、みんなが一致して、礼拝することが大切なんだって、そのことを、ローレンスさん教えてくれたんですね。そして、礼拝すること、その礼拝っていうことで私は、ローマの12章の1節、のことを思いました。ローマの12章の一節には何て書いてあるか、
ローマの12章一節、 ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。
ここに礼拝のことを書かれてるんですけども、私が時々神様、私自身を生きた供え物としてあなたに捧げますって、そうやって祈るんですね。そしてまあ、ある時は、まあ、なんか口だけ言うてるみたいな時もあるんだけども、ある時、まあ、会う時はもう涙流して、神様、私はあなたに捧げますってそうやって言うんですね。そしてそのクライシスっていうことを考えながら、まあ、自分もこの御言葉のこともちょっと浮かんできて、ちょっと待てよって、神様に私を捧げますってかっちゃん言ってるよねって、そしてじゃあ本当にこの口はどう風に捧げてるんやろうって、もちろん賛美したり感謝を持って捧げるっていうのあるけど、会う時やっぱり文句言ってたり悪口言ってたりとか、自己中心に、あ、この口使ってるなってそうやって思うんですね。そしてまた、じゃあこの手は、この手をどうやって神様捧げてますって言ってるけど、この手どうやろうと思った時に、ある時は本当は何か大切なことをやらなあかんっていう時に、スッとやらないでスマホ見てる、そして頭の中で、あれやらなあかんわ、せやに、分かってる分かってる、せやけどわーって見てたりとかして、あ、この手は自己中に使ってるなって思ったんですね。そしてあとは、じゃあこの足はって、足は、あの人今大変なんだ、あ、何か助けてあげないとっていう時あったとしても、その時に、あ、自分が行けるって、何か助けに行けるっていうものがあったとしても、今日はやめとこう、ちょっと休憩してなんかしようって、そういうふうになる時もあります。もちろん自分のバランスも大切です。自分のことをやっぱりケアして、休んだりリフレッシュも必要だから出かけていったりとかするの全然 OK ですけど、どこかに自分を欺いてて自己中に使ってるってなって思うこともあるんですよね。だから本当に私が、自分が神様に捧げるこの体も全部だったら、ゆっくり寝たいけども今日は神様に捧げ、そして何かみんなの役に立つこと、ちょっと早いって何かしようかなとか、そういうふうにどんどんどんどん私たちの、ただ言葉で賛美を捧げるっていうだけじゃなくって、全部神様は私らの生活、毎日毎日は礼拝ですよって、日曜日にここに来て、この10時半から12時近くまでいてて、その時だけが礼拝じゃなくって、何をするにも神様にするように礼拝の心でやってほしいって思っておられるので、本当にどんどんどんどんそのように自分自身もなっていけたらなと思います。そしてもう一個ちょっと考えたのは、ガラテヤの5章の16節と17節なんですけども、読んでもらっていいですか。
ガラテヤの5章16と17、はい、はい。私は言います、御霊によって歩みなさい。 そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。
自分、人間の欲ってすごいなって思うんですよね。この欲望っていうか、それは、でもそれのおかげで、この世界が発達してきたっていうのがあると思うんですね。より良くしよう。より良くしよう。もっと快適にしよう。もっといいものになろうと思って、そして、電化製品もどんどんどんどん進んできて、雑巾で一生懸命掃除してたんが、もっと良くしよう。もっと楽になるようにって、掃除機ができたりとか、まあそういうふうに、人間のその思いっていうのがエスカレートしていきますよね。そしてお料理であっても、最初は単純に食べてても、だんだんだんだん、ちょっとシンプルな味よりももうちょっとなんか足して、なんか刺激のあるものがいいなとか、ある意味、スイーツなんて特にもう、以前ずっと前はそんなにいろんな種類のお菓子なかったけど、やっぱりもう東京フレンズとかで東京行って帰りしのお土産買おう思って、なんかスイーツのとこ行ったらもうすっごい種類のスイーツがあって、デパートとかね、だからもうすごいな。でもまあ食べたらみんな甘いし一緒なんちゃうかなと思うねんけど、形とか見た目とかそんなんとかであって、そしてこの私らの肉を喜ばせる、肉の思いを喜ばせるっていうことをどんどんしてるんちゃうかなって思って、そしたらちょっと待って、このガラテヤ読んだらどうなっとるって、肉の思いと御霊の思いは相反する、互いに対立してるって。だからもし私らが自分を喜ばすことをどんどんどんどん選んでやってたら、結局聖霊様、神様の思いとは対立していくわけやから、全然違う方向にどんどん行ってしまって、今度神様の働きが見えない、神様が自分に語ってくれてるのがわからないっていう風になるんちゃうかなって思ったんですよね。だからこれ本当に大切やなと思って、だから自分の、もちろん自分バランスがあって、自分を大切にしなあかんときはやっぱり自分も励ましがいるから喜ばすっていうことがあると思うんですけども、けど本当にバランス大切にして、そして神様の声を聞きたい、神様は何を言ってはるか、これからどうやっていったらいいかっていうのを知りたかったら、ちょっと好みを置いて、自分の好みを置いて静かな時間とって、だいたい静かな時間とるっていうのがみんな難しい、簡単な人もおるかもしれんけど、やっぱり先に肉の思いでこの用事をしてからとか、この仕事があるから休めません、この片付けがあるから、さあ静かな時間を取りましょう、座ってもちょっと連絡せなあかんことがあった、 LINE でこのことみんなに早く連絡せなっていうのが先に来て、なかなか静かに座るってことできないけど、そっちが大切、それをやらなあかん思って自分の頭に入ってきて、その先に連絡しなあかんとか、そんなばっかりやそっちをばっかり選んでやってたら、神様の前に沈まうとかは本当にできない。だから自分は肉を喜ばすんか霊を喜ばすんか、どっちやろ。そしてやっぱり神様導き知りたい、どうしたらいいのか知りたい、じゃあちょっと携帯ストップして静かな時間を取るっていうのを優先順位に持ってきて、そして神様、まずあなたを見上げます、あなたが主です、イエス様、あなたに思いを向けます、そうやって 静かになって。そしてこの沈黙っていうのは最初は慣れないから、沈黙になると焦ったりとかするけど、これ慣れてくるんですよね。だんだんこの沈黙が心地よくなって、神様。もう、神様と自分だけ、他に周りにいっぱいいてても、もう神様って言うたら、それに集中して、そして、シーンとなっても、他いろいろ雑音あったとしても、そういう神様との時間を作っていくっていうのが、本当に今私たちがやらなければいけないことじゃないかなと思うんですね。一人一人が。ロブがそれをやってました。だからここまで本当にたくさんの人を導いてきてくれたと思うんですよ。神様の声聞きながら今何が必要か。けど、このジーザスが天に上げられたのと一緒で、この弟子たちは聖霊様に聞きながら、そして進んでいって、そしてもうどんどんどんどんその使徒の働き読んでもらったら分かると思うんですけども、イエス様を信じる人がどんどんどんどん増えてきて、そしてそれは別に無理やり伝道したわけじゃない。ただ自分たちの信じてることを言うて、自分たちが示されたことをやって、そうやってたらみんなが私もその仲間に加わります、そして互いに愛し合ってた。そういうのを見て、みんなが加わってきました。だから私たちが本当に一人一人が神様の前に静まって、フォーカスして、そして賛美して、喜ぶ。そういう時が今の時じゃないかなって思います。そして、ちょうど、マレーシアのチームの方たちが、賛美のことについてセミナーしてくださって、また、そこで学んだことも、いろいろシェアできると思うんですけども、その賛美がどんな力があるのか、どういう一致があるのかとか、本当に、また、皆さんに分かち合えると思うんですけども、今日はこれぐらいなんですけど、はい、お祈りします。神様、賛美の中で私たちが本当にここにいてる時でなくても、どこにいてても、自分のお家であっても会社であっても、あなたと一対一のそのあなたを見上げ褒めたたえるっていう時が私たちには必要です。そして私たちのそのあなたにフォーカスしているその時に、私たちは本当に一つになれ、一致ができます。どうぞ神様、あなたが私たちを導いてください。お願いします。後半の賛美の中でも、また今日は聖餐式ありますので、神様、どうぞ一人一人がその時間、あなたと向かい合うことできますように、後回ししてることあったら気づかせてください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you。どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れる というビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることとロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.